はい、それでは3秒持ってスタートしましょう。炭よりも黒き心なれど。ラララララララララ3、はい。炭よりも黒き心なれど、雪よりも白く現れたり、君のもとに行きしいときに、重荷はすべてされり、今はただイエスを信じ、喜び限りなし。お祈りします。愛する天のお父様、ハレルヤ。こうして御言葉を黙想し、自分自身の生活に適応する時間を素晴らしい時間として与えてくださっていることを感謝いたします。今日も私たちの霊的な目を開き、耳を開いて主の御声をはっきりと聞くことができますように、この時間と空間を超えて臨在なさってくださる聖霊様を認め歓迎します。今からの時間をお委ねして、イエスキリストの皆によって祝福して祈ります。アーメン。はい、それでは本日のデボーションの箇所ですけれど、ルカの福音書22章の24節から30節まで。また彼らの間で、自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々に対し権威を持つ者は守護者と呼ばれています。しかしあなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は給仕する者のようになりなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています。あなた方は私の様々な試練の時に一緒に踏みとどまってくれた人たちです。私の父が私に王権を委ねてくださったように、私もあなた方に王権を委ねます。そしてあなた方は私の国で、私の食卓について食べたり飲んだりし、王座についてイスラエルの十二の部族を治めるのです。アーメン。はい、それでは最初に内容をまとめます。イエス様が十字架にかかることを告げたにもかかわらず、弟子たちの関心は人と自分を比較して誰が偉いかという議論をしていました。するとイエス様は、一番偉いものというのは一番若いもののようになり、使える人、給仕する人であると言われました。また、数多くの試練の中でイエス様と共に行動をした弟子たちに対して、天の御国で王権を委ねる、約束されました。それでは今読んだ箇所をもう一度読み返し、直感的に主が与えてくださる御言葉に目を留めていきましょう。はい、それでは最初に示されたことの分かち合いをしていきましょう。
はい、私は24節のところで、このイエス様がこの前、その前で聖餐の恵み、十字架の、恵みについて語られるんですけれども、聖餐を実際されるんですが、そんな後ですぐ後で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかと、言われている。その前にそうですね、裏切る者も出るということもイエス様話されるんですけれども、その流れで本当にそうやって誰か偉いかと話になるという、それで弟子たちの何て言うか、未熟さというか、そういうことを思わされました。あと28節で、イエス様が弟子たちに対して、私のさまざまな信念の時に一緒に踏みとどまってくれた人たちですというふうに語るんですけれども、私もこの箇所を読んで、いろいろな過去の出来事も思い出されて、そのように主が語ってくださるんだなということを思わされました。あと29、30節で、そのように弟子に仕えて 人々に仕える者たちに王権を主が委ねてくださる王座を用意しておられるということを示されました。以上です。
はい、私も28節に目が止まりました。イエス様がご自身の試練だとおっしゃったこと、試練を背負ってくださったイエス様なのに、それを共に乗り越えてくれた人たちをすごく大切にしておられるということ、そのところにすごく深い感動を持って目が止まりました。以上です。
はい、ありがとうございます。私は29節のところで、天のお父様がイエス様に王権を委ねてくださったと同じようにイエス様も私たちにも王権を委ねてくださるという、この大きな恵みをもう一回思わされました。はい、それでは三位一体なる神様がどのようなお方であるか、また教訓、戒め、警告、また避けるべき行動などを調べていく時間を持ちましょう。はい、それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は26節のところで、もう偉い人は若い者のようになるように、上に立つ者は給仕する者のようになるようにと、イエス様おっしゃられている、命令としておっしゃられていますけれども、本当にこのイエス様が模範であるなということを思わされました。イエス様がこの人々に仕えられたように、弟子たちの足を洗ったように、私たちもそのようにへりくだるものとなる、ということ、なかなかこう平和増してくると、またどんどん地位が高くなったりすると、そういったことは難しくなると思うんですけれども、そのようにこのイエス様がされたんですから、そのようにできるということを思わされて、はい、そのような命令を受け取るようにしたいと思います。以上です。
はい、私は今朝28節のところから、模範としてイエス様のように、本当に誰かの重荷を負うときにへり下った姿となりたいなと思いました。イエス様がここで私の様々な試練とおっしゃっている試練というのは、本来イエス様が試みられるべきものでもなく、すべて、私たちのために負ってくださった試練であるのに、イエス様は私の様々な試練と言ってくださっていること、本当にすべてを背負ってくださったんだなということを感じました。私たちはこのイエス様の恵みに感謝して、弟子たちのようにイエス様について言っていますけれども、イエス様はそのような私たちを共に重荷を背負う道路者として見てくださっているんだなということを思いました。私もここから模範として、誰かの重荷を背負うときには、あなたの重荷を背負ってあげてるんだからという態度ではなくって、自分自身が背負う重荷としてへり下って、また相手を道路者として思うこと、感謝することを模範として学びました。以上です。
はい、それでは適応のために少しだけ時間を取りたいと思います。それでは準備のできている方から分かち合いお願いします。
はい、私はこの踏みとどまるということで、ちょっと今、忙しさに追われていて、ちょっとこうゆとりがないような状況で、ちょっとまあ逃げ出したくたいなというような気持ちもあるんですけれども、本当に信仰に立って、でイエス様との十字架を共に背負っているんだということを覚えながら、本当に忠実に優先順位を持ってこのやるべきことをやっていくということ、あとは主に委ねるということをしたいと思います。以上です。
はい、私は、イエス様が私のために十字架を背負ってあげているのにって、一言もおっしゃらなかったことを思って、私自身も誰かに対して、あなたの重荷を背負ってあげているのにという、そういうふうに考えることは本当に悪いことだなと思いました。悔い改めていきたいなと思います。以上です。
はい、私は2週間ぐらい前かな、自分が傲慢になっていたということを教えられて悔い改めましたけれど、いつもこの原点に立っていこうと思わされました。この自分のために十字架にかかってくださったそのイエス様の恵みにいつも感動しているか自分をチェックすること、そしてイエス様だったらどうされるのか、いつもイエス様の立場で行動していこうと思わされました。はい、それでは一言祈ります。天のお父様、ありがとうございます。試練の時に、私の試練の時にあなた方踏みとどまってくださった人々です。主が試練の時にどう対応するかということをご覧になっていることを感謝します。私の肉が今日も十字架につけられて、そして御霊の人として行動することができるように、イエス様の十字架の愛にあふれて歩む一日としてください。感謝してイエス様のお名前によって祝福して祈ります。アメン。それでは皆さん、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。